暗い気持ちが暗くなる35度と、その時、見返りを期待しない方が落ち込みにくくなり、見返りを求める習慣があると落ち込みやすくなります。相手が喜ぶような行動は一見すると理想的に思います。他人の手伝いをしたり協力をしたりするのは確かに相手は喜んで感謝をしてくれることでしょう。しかし、行動する前は良くても行動した後の問題です。喜ぶような行動した後、おかしい何をしてくれるかと強く期待してしまうからです。見返りが必ずあるとは限りません。見返りがない時もあるでしょう。見返りがなければ、あの人は最低だ。人の親切を笑っていないと、なんだに憎んだりしやすくなります。自分には価値がないのだと落ち込みやすくなります。だから人間関係が悪くなります。そもそも行動する動機が見返りを求める理由がありません。それを不純な動機と言います。では本当に純粋な動機とは何でしょうか。それは単に相手に喜んでもらいたいのではないという動機です。相手が幸せになることに幸せを感じれば一番燃えることがありません。見返りを期待しない方が落ち込みにくくなります。見返りがなくてなんだに憎んだりすることがなくなるからです。相手に喜んでもらいたいのではないという純粋な動機を持つ。暗い気持ちが後悪くなる35度と、その2、失ったものが命でさえなければやり直しはいかがでもできる。恋人を失った。最高なくした。家がやってしまった。車が壊れた。大きなものを失って落ち込んでいました。ちょっと待ってください。そもそも落ち込んで恋人が出ています。落ち込みはまだ早すぎる。本当に落ち込むのは命を失ったことです。その時こそ本当にやり直しが可能になるので落ち込んで当然です。しかし大きなものを失ったとしても命まで失っているわけではありません。命があるために何度もやり直しができますから落ち込むことではありません。むしろまだ命がありますから感謝しなければなりません。生きているだけで同じです。大きなものを失ったとしても命さえまだ残っていれば何度もやり直しができるはずです。命があるために必ず努力しないで何度でも再挑戦ができます。まだまだ超えた。落ち込むのは命を失ってからのこと。それまで落ち込む必要はないのです。命があるために諦めず何度でもやり直す。暗い気持ちが後悪くなる35度と、その3、人間はビリの状態で夢を待つ。迷惑があるのはどのようなタイミングでしょうか。リラックスしているときに妙な思いが浮かびたいところですが、現実は違います。確かにリラックスしているときには心も体も落ち着いて、アイデアが出やすい状態のように思います。しかし、頭の回転まで穏やかになっている状態のため、なかなかすぐ妙な思いが浮かびません。私たちはリラックスして物事を考えようとしても難しい。先に眠くなります。それに落ち着いていると、古い慣習や常識などを優先してしまい、腰的な案内しか浮かばなくなります。時間も十分にあれば気持ちが緩み、なかなか勢いがつきません。妙なビリの状態で浮かびます。条件が悪かったり、時間が少なかったりする場合には頭の高速回転で回ります。能力以上の能力を発揮するのは常に悪い条件のことです。必死になっているときは常識や慣習を超えた発想をしやすいため、ここまで迷惑がかかりやすいです。しかもテンションも高くなっているので、次々と思い浮かびます。有名作家は刺激に弱いのが常です。しかし、実は刺激に弱いから迷惑なのに有名になりました。手塚さんには新しい作品も刺激に弱いから常識や慣習を破ったらそうやアイデアを量産できました。往々にしてそういうものです。自分の体とビリの状態に持っていくことは時に必要です。ある条件と思えても実は高条件です。こんな以上の能力を発揮できるのです。ビリは条件の高条件に変える。暗い気持ちが後悪くなる35度と、その分、諦めないことこそ本当の才能。本当の才能とは諦めないことです。先天的な才能より諦めないことの方が重要です。諦めさえしなければ夢が叶う可能性は飛躍的に向上します。ほとんどの人が努力しないのは途中で諦めるからです。なかなか手が伸びない。なかなか仕事がうまくいかない。なかなかテストで良い点が取れない。上達が遅くて自分には才能がないと諦めてしまい、前に進む努力をやめてしまいます。だから、いけない。すぐ諦めるなら何をやっても努力しないでしょう。よく考えてみましょう。経験がないことは誰でも始めるわけです。うまくいかなくて当然です。人によって成長の速さも全然です。成長が遅い人もいるでしょう。なかなかうまくいかなくて落ち込むのは当たり前です。当たり前にもかかわらず多くの人はすぐ結果が出なければ自分には才能がないと考え始めます。問題は諦めずにリラックスするだけです。どんなに結果が出ても諦めずに10年続ければ必ずうまくなります。10年ならなら20年、20年ならなら30年。私たちの身体能力を必要とすることでない限り、長く続けさえすれば知識や知恵や経験が積み重なる一方です。死まで続ける覚悟があれば何を挑戦してもうまくいくはずです。そういう意味で諦めないことこそ本当の才能と言います。その気持ちさえあれば何をやってもうまくいくのです。才能をより諦めないことを思う。暗い気持ちが後悪くなる35度と、その後、カットなって頭から吹き上がる水蒸気をパワーに変える。18世紀、ジェームズ・ワットという発明から水蒸気を回転する力で転換することに成功しました。分かりやすいは水を入れた山が沸騰して出てくる水蒸気を回転する力に転換できるようになりました。回転に力を変えることさえできれば、あらゆる運命で応用が可能です。デルトコンベアも回転です。自動車が前に進むのも回転です。今のエレベーター、エスカレーター、自動車、電車も全て回転が動力源です。それまでは人による工場生産工業が中心でした。ワットが発明した回転式蒸気機関によって工場生産が本格的になりました。工場、鉱山、鉄道、汽船のあらゆるところに普及し、産業革命を進める主役となりました。この革命は実はあなたにも言えることです。腹があって落ち着かないことになります。心の底から諦める光を腹に変えます。いやだしたらそれで終わりにさせるのではなく、力に転換できないと考えましょう。悔しさを終わりに勉強するのもいいでしょう。嫌なことは賛成するために、ソースに打ち込んでもいいでしょう。ためこんなフラストレーションが大きいほど、爆発も大きくなるはずです。その爆発を暴力として発揮するのではなく、伝統、仕事、ソースとして発揮すればいい。暴力として発揮すれば、生産に対抗されます。伝統、仕事、ソースとして発揮すれば暗い気持ちが後悪くなる35度と、その6、忙しくなれば嫌なことも忘れられる。嫌なことがあったとき、手っ取り早く忘れる良い方法があります。忙しい状態に自分を追い込みましょう。忙しくない状況でも無理に忙しい状況を追い出しましょう。忙しいという感じは心をなくすと書きます。忙しくなれば適度に自分を忘れることができるということです。むやみに時間がありすぎるのも問題です。時間がありすぎると考えすぎてしまい、そういうことに限って悪い方法へと傾いてしまいます。まず何かに集中です。仕事でもいいです。勉強でもいいでしょう。集中しているときは大事なことを考える余裕しかなくなり、無駄なことを考える暇がなくなります。落ち込みを一時的に忘れることができます。しかも仕事や勉強に集中していれば成果は上がりやすくなります。忙しくないというのは悪いことではありません。嫌なことを忘れ落ち込んでいるとき人間の行動が良くなります。何もしたくなくなります。じっとしていると血液の循環が悪くなる一方です。血液の循環が悪くなればさらに頭の回転も良くなり暗い気分になるでしょう。そういうことを背伸び直すんです。体をピンと伸ばして大きく背伸びをしてみましょう。どんなに元気がなくても背伸びができるはずです。するとなぜか少し元気ができませんか。私もよく仕事の合間には背伸びをしています。こういった筋肉を伸ばすと気持ちいい。体中の血液の循環が良くなり元気ができます。さらに元気が出ないときは体を伸ばすと気分転換ができたり気持ちをリセットしたりすることがあります。突破口は背伸びなのです。背伸びをする。暗い気持ちが後悪くなる35度と、その私が落ち込んでいた学生時代のです。落ち込んでいた私を見て友人から高橋君とりあえず美味しいものを食べに行こうと誘われたことがあります。今のままに友人と一緒に力の美味しいところ料理店に行きました。美味しいものを食べていると自然と元気ができました。食べないと人間は生きていけません。元気がないから食べない。食べないから元気もない。いつの間にかそういう言われる時間に陥っていることがあります。食べることで元気もエネルギーもできます。美味しいものを食べることで確実な場所にきっかけを作れます。友人はそれを知っていたのかもしれません。友人に美味しいものを食べに連れて行ってもらったことで元気を取り戻すきっかけになりました。そう考えると元気を出す方法は実に簡単だと思いませんか。美味しいものを食べるだけでいい。要は少なくてもいいですから美味しさに感動して元気になり、お腹いっぱいになって元気になります。私がそうやったように、どんなに落ち込んでいてもすぐ元気になるはずです。また一方で、友人の元気がない時にあなたができることといえば、美味しい食事に誘うことです。食事はあなたの運動のネタです。友人が一番好きな食事を食べてもらい、落ち込んでから救ってやりましょう。元気になったり、元気づけたりするのは食事からです。美味しいものを食べに行く。暗い気持ちが後悪くなる35度と、その9、性格は明るくても暗くてもいい。大切なことは元気であること。そもそも私たちは明るさと暗さに対して明るい定観念を持っています。明るいことがいいこと、暗いことは悪いことという定観念です。そういうケースが多いのです。必ずしもそうだとは限りません。暗い人でも元気な人がいます。確かに暗い人は元気ないように見えるかもしれませんが、そう見えるだけです。暗くても実は至って元気です。人間に必ずそういう動物は世の中にたくさん存在しています。例えば深海魚です。200メートルより深い深海に生息していても元気です。深海魚にとって高水圧、暗黒の環境の方が居心地が良くて元気になります。また、高度の暗いところで生きる生き物です。暗いところに住んでいるから元気がないわけではありません。暗いところにいる方が落ち着くでしょう。暗いところに住んでいても元気です。そもそもそういう風にできています。元気になるためには明るい暗いでは関係ありません。ありのままの自分を出すことが大切です。深海魚は深海魚だからこそできる仕事をしています。高度には高度だからこそできる仕事をしています。暗い人は暗いままでいい。明るい人は明るいままでいい。元気さえいれば明 どんな体がどちらでもいい。外傷は無理に性格を変えて歩くなどとする必要はありません。無理に性格を変えようとするから自分に反して元気がなくなります。外傷は外傷にできることをすればいい。身体には身体用だからこそできる仕事があるように、外傷は外傷だからこそできる仕事があるはずです。一つ外に出た人はだからこそ注意で行動する勇気があることでしょう。無口で話しが下手な人はだからこそ友人の話や意見に流されることはありません。今自分が自然にできることを十分に発揮することです。誰かと同じになろうとするのではなく、自分があのままを発揮できるような生き方をしましょう。それが一番元気の生き方です。性格は暗くてもいいから自分が自然になる。暗い気持ちが暗くなる30の方法。操縦。落ち込んだ経験は心が強くなる前提になる。自分の性格や考え方が変わったきっかけを思い出してみましょう。特に落ち込んだ経験を思い出しやすいと思いませんか。例えば、失恋した時の経験です。涙を流したり、落ち込んだりした経験は一生忘れません。また、受験に失敗したり、仕事で大きなミスをしたりして落ち込んだ経験も同じです。苦しみや落ち込んだ経験は忘れません。そういう経験があって、考え方が変わったり、勇気や精神力が強くなったりします。つらい経験に限って、自分が大きく変わる前提になるのは人生の法則です。なぜでしょうか。それは筋トレをしたことと同じです。仮にダンベルでトレーニングをしても筋力は鍛えられません。適当に重いと感じるダンベルやバーベルでトレーニングをした次の日、筋肉痛になりません。慣れていない大きな差があったので、筋肉が少し損傷して回復するまでに痛みが止まります。しかし、少し、ただ筋肉痛は収まります。むしろ以前より強い状態で回復します。また、同じ負荷でやってきても、対応できるように以前より強い筋肉になろうとします。これをオーバーロードによる状態の法則と言います。これは辛い経験でも同じです。人と損だことは確かに辛い。筋肉痛と同じように精神的な苦痛があります。数日間は精神的な苦痛のため、元気もないし、身動きも取れない。しかし、これもオーバーロードによる状態の法則と同じように、しばらく、ただ痛みが収まります。しかも、以前より強い状態で回復します。後から同じような負荷があっても、耐えられるようになるため、心が強くなります。そういう経験は決して無駄ではありません。辛い経験は自分が前から元気になります。自分が強くなるのは苦しみの後です。筋肉をトレーニングするときも、精神力をトレーニングするときも原因は同じなのです。精神的苦痛を感じて強くなる。暗い気持ちが暗くなる30の方法。その11、すべてうまくいかないときは神様からの救世主というメッセージ。朝顔をしてしまう。そういうときに限って電車が遅延している。電車遅延のため会社に遅刻する。朝から疲れた成果、仕事で失敗する。失敗をして気分が悪くなり、人と喧嘩する。喧嘩で意外な失敗で財布を落としてしまう。財布を落として交番に行き、その日は心配で連続になる。また次の日、朝顔。何という日でしょう。夏さんが昭和のことです。悪いことというのは立て続けに起こります。事実としてこういうときがあります。日常生活では悪いことが次々に起こり、すべてうまくいかないときがあります。そういうときに無理になると余計にうまくいかなくなります。電車遅延が発生しているとき、会社に遅れそうだと思って無理乗車すると電車の運行に影響が出て電車はさらに遅延します。問題が発生した後は二次災害が発生しやすい。発生している問題を無理やり問題解決をさせようとすると逆に問題を大きくしてしまいます。何もうまくいかないときは神様からの救命のメッセージだと思うことです。神様があなたに救命のタイミングを教えてくれています。少し気分が落ち着くまで待ちましょうという神様からのメッセージです。何もうまくいかないときにそれ以上に動かないことがいいのです。全てうまくいかないときは少し急です。暗い気持ちが暗くなる30の方法。その12、となっているときはむしろ呼吸が浅くなっている。悩みを考えているときはあなたに余裕がなくなって何そうになります。となり始めたら赤信号です。その時の呼吸はどうなっていますか。呼吸が浅くなっていません。悩んでいるとむしろ呼吸が浅くなる。呼吸が浅くなるので酸素供給が不足して頭の回転が悪くなる。だからなかなか案が浮かない。こうした悪循環になっています。この悪循環を断ち切るためにはまず深呼吸をしましょう。少し上を向いて深呼吸すればいいでしょう。大きくてゆっくり吐いてみましょう。するとあと気分が明るくなるはずです。十分な酸素が脳に届いて今度は頭の回転に戻るのです。悩んでいるとこそ深呼吸をする。暗い気持ちが明るくなる30の方法。その13、体内は自分の褒める習慣。褒めてもらおうと思うのは不倫です。よく考えてみましょう。あなたのことをどう感じるのかは人それぞれです。あんないつ褒めてくれるのかわかりません。いつ誰がどこで褒めてくれるかわからないので不安定です。ましてやあなたのことをあなたように知っている人が他にいるでしょうか。一番自分のことをよく知っているのは自分ですね。褒めることはもっと積極的になって構いません。積極的になる方がいい。自分で自分の褒める習慣を持ちましょう。自分以上に自分のことを理解している人がいないのになぜ他人が褒めてくれるのでしょうか。自分以上の理解者がどこにいるでしょうか。どれだけ悩んだか一生懸命になったか努力したか。自分のことを理解しているのは自分だけです。本来あなたを最も褒める人はあなたになるはずです。自分で自分の褒める習慣がありますか。恥ずかしいことはありません。むしろどんどん自分で自分を褒めましょう。小さなことでも結構です。今日できたこと、努力したこと、達成できたことをどんどん褒めましょう。褒めることは認めることです。自分の素晴らしい部分をどんどん認めて前向きになるのです。自分で自分の褒める習慣を持つ。暗い気持ちが明るくなる30の方法。その14、一度に多くのことに手を出さない。確実にできる一つのことから始める。一度に多くのことに手を出していませんか。欲が強いとつい一度にたくさん手を出してしまいます。そもそも多くのことに手を出すると疲れやすい。また集中力が分散してしまうため失敗しやすい。しかし仕事がうまくいかないからまだいい方です。一番恐ろしいことは仕事がうまくいかないからやる気や自信まで失ってしまうことです。これが一番良くない。一度にたくさん用として全てがうまくいかないと失望感や絶望感も感じない。だから落ち込みやすいです。そもそも一度に多くのことで手を出す習慣がないことです。確実にできる一つから始めればいい。たくさんの仕事を変えた時同時にまとめて処理するように確実にできることから順番に片付けていった方がいい。それは勝利のように思え実は一番効率的です。一つの仕事に集中できるため質が良くない早さが続きます。一つ仕事が早さがやる気が出て自信持つのでさらに次の仕事が早くようになるのです。確実にできることから始める。暗い気持ちが明るくなる30の方法。その15、なぜ俳優はいつも元気なのか。俳優はなぜ元気なのでしょうか。特別な才能があり無尽蔵の元気を与えているわけではありません。俳優も人間ですから落ち込むこともありますし元気のないこともあるでしょう。次笑いという意味がないから後から元気になっています。実は私たちの脳内にはハッピーイコール笑いという方針があります。昔はハッピーな時に笑っていたのでハッピーと笑いが続いています。楽しいことや苦しいことなどハッピーなことがあった時に笑いますね。しかし楽しいことや苦しいことがなくてもわざと次笑いをしてみましょう。無理やりでもかまいません。わざと笑っていると本当に元気になります。ハッピーイコール笑いの方針があったのなので次笑いでさえ笑っているうちにどんどんハッピーな気分になります。元気ない時に落ち込んでいるときこそ次笑いは重要です。そういうときこそ俳優の次笑いを狙ってわざと元気で笑いましょう。俳優の元気こそは次笑いにあったのです。次笑いの形になる。暗い気持ちが明るくなる30の方法。その16、深く落ち込んだときはこのこと人生について深く考える機会になる。以前の私は広く落ち込みやすい性格でした。人見知りも激しく、落ち込みやすかった。このような人生について深く考えたことがまだなかったです。10代後半から10代前半にかけて広く落ち込み、人生については徹底的に深く考えた時期がありました。ある女と聞いたり、友人とバカ話をしたりしてお話しました。しかし、一人になるとまた不安が襲ってきて、不安がありませんでした。生きている意味は何だろう。何のために生まれたのだろう。この世は誰が作ったのか。この際から徹底的に考えてしまい、開き直って薄々と考えに決定的にありました。究極には私たちは生かされています。自分の女は親であり、親女は先祖であり、先祖女は地球であり、地球女は宇宙です。人が作ったものは一つもない。自分はただ生かされているのだ。そういう究極的な部分まで進んで考えたら、あと軽くなりました。自分が悩んでいることがちっぽけであるという事実が分かったからです。思い込むのではなく、そういう事実があるとはっきり悟ったときに悩みが来ました。自分も相手の思いが同じだとあれば、正直のことが仲間に思えています。宇宙に行かれているとあれば、自分の悩みはちっぽけだとあります。その結果、落ち込み苦手になりやすくなります。そういう時期があったからこそ、今ある時期になっています。何かに絶望して、このような人生について考えるときは重要です。自分がそういう経験をしたのでよくわかります。元気なく、会社は実は後から明るくなる可能性を決めています。暗く元気がないときは苦しいと思って終わりにするのではありません。なぜ元気がないんだろう。なぜ落ち込んでいるのかと徹底的に原因を追求しましょう。説明と地球や人生、宇宙という壮大な生命まで発展することでしょう。それは生きる意味や自分の人生設計など真剣に考える機会になります。できるだけ笑い時にそういうことを考える機会が必要です。早ければ早いほどいい。そういうことがないと人間は真剣に考えません。叱られた時は完成するように落ち込んで元気がないときも理由を考えることです。その時は全てが後から明るくなります。落ち込む時はむしろ感じるのです。落ち込んだ時はこのような人生について深く考える機会にする。暗い気持ちが後から明るくなる30の方法。その17、今夜は心のようになった。私は元気が出ることに今夜に取り込んでいます。今夜は元気が出ることです。まず、明るい上司から話します。明るい上司は元気な雰囲気に漂っていて、あと、目についた文章をしばらく読んでいるだけでも違います。今夜は元気になるような言葉に出ると明るくなりやすいです。また、そういう言葉を述べているからこそ、読書をした時に吸収力が強くなります。元気になりたい気持ちが理解力に変わるからです。自分は元気になる、落ち込んでいるからこそ、本の内容も感情に理解しやすくなっています。落ち込んだからこそ、読書のチャンスです。今夜は心の読みです。あらゆる落ち込みを回復させてくれる場所です。体の調子が良くない時は、病院に行きますが、心の調子が悪い時は今夜です。 暗いことを悪くさせ、マイナス思考、プラス思考へと変えていきます。ぜひ、元気がないときは本屋に駆け込みましょう。本屋で癒してもらう。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その18、元気がないときこそ、フレッシュなフルーツをおすすめ。元気がないときはフレッシュなフルーツをおすすめします。フルーツには元気がいっぱい詰まっています。バナナ、みかん、ブドウなどは皮をむいて食べます。パイナップルやキウイフルーツはまずパスタがいい。リンゴはマルカリが一番です。フルーツでは元気がいっぱい詰まっています。フレッシュなフルーツを飲みながらないと、さらに元気が出てくるはずです。ただし、缶詰に咲いたり、濃縮還元剤にしたものではよくありません。以上、工場で交際したものはせっかくフルーツによって元気が出てしまっています。やはり自然のままのフルーツを食べるのが一番。元気がないときはフレッシュなフルーツを食べる。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その19、早く回復しようとすればすること、余計に焦って回復しにくくなる。落ち込んだときは早く立ち直ろうとします。元気がないときは早く勉強がしたいと思います。早く回復したいと思うのは当然です。不審なことではありません。しかし、泣くことになっている場合があります。落ち込んでいるときこそ、なかなか気持ちの切り替えが難しい。早く勉強そうはすれば、焦ることは余計なストレスがかかり、回復しにくくなります。ただ、でさえ、気が動転していますが、余計なストレスは与えないことです。ポイントは、慌てず、触らず、ゆっくりです。そもそも、早く回復しようという考えをやめることです。回復しながらなくても、全く気持ちは変わらないです。時間に任せましょう。慌てず、触らず、ゆっくり、気になっているのが一番回復は早いのです。慌てず、触らず、ゆっくり、回復する。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その20、体調がいいと落ち込みにくく、元気も出やすくなる。体調が悪いときに限って、落ち込むようなトラブルが重なる場合があります。例えば、風邪をひいているときに限って、テストが悪いで残ってしまう場合です。訓も人生では悪いことが重なってしまうことがあります。そういうときは、まず、体の病を治すことが先決です。考えても、例えば、風邪をひいているときは、そもそも元気が出にくいです。熱が出たり、喉が痛かったり、頭痛がするときは、それだけでも大変です。精一杯で他のことを考える余裕はありません。そういうときは、そもそも元気が出ないし、出せなくて当然です。体調が悪いのに元気を出せるという方が難しい。出せる元気もなくなります。そういうときは、体調を回復させることが最優先です。風邪薬を飲んで、薬を入れて体調を回復すれば、元気が出やすくなります。体調が良くなると、元気も出やすくなります。少しか嫌なことがあっても、元気で復活してしまいます。体調がいいと、ストレスの免疫力も強くなるのです。体調管理をしっかりする。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その20時、行き詰まったときは、とりあえず寝るのが一番。私はいつも元気が出ないときに寝るようにしています。落ち込んだときも同じです。疲れが溜まっていると悪いことを考えにくいです。むしろ余計にマイナスを考えてしまい、悪化させてしまうことがあります。悪いことは余計に悪い声と考えて、さらに元気がなくなってしまいがちです。元気がないときはさっさと出てきます。いつまでも余裕を引きずらないためです。寝るとかなり回復します。寝て起きたときはそういうことがあったことを忘れていたこともありました。寝るという長時間のガンが落ち着きを戻すきっかけになります。以上、脳からの電源を切って休憩をさせてあげます。寝起きは脳からの疲れが増えて冷静に落ち着いて考えることができるようになります。寝起きはプラス思考になりやすい。行き詰まったときは、くよくよ考えず、とりあえず寝てから考えましょう。それは辛いことから寝ているわけではありません。辛いことがあったときは考えるための余裕を作るために寝ています。物理的体調が良くなれば余裕ができて、気持ちの整理もしやすくなるでしょう。元気も出やすくなるのです。とりあえず元気がないときこそ体を動かせば自然と元気が出てきます。体の血液の流れが良くなるだけでなく、脳への血液量も増えます。脳の前頭葉というところが発達になると、炎症やる気が出てきます。テンションがぐっと上がります。古代ギリシャの知識家ですが、歩くことは最良の薬であると言いました。体の前頭葉だけでなく、元気を出せ、落ち込んだら回復させる効果があるという万能の前頭葉です。まだ医学が十分に発達していないくらいから、散歩の効用は認知されていました。散歩が習慣になっている人はそもそも落ち込みにくい。歩くことで元気が出るからです。元気がなくても歩くとすぐ元気が出ます。また散歩をしていると様々な意識を身につけることになります。部屋の中でじっとしていても意識は変わらず、なかなか気分転換ができませんが、外に出て散歩するとすぐできます。ただ、無駄な歩くだけでいい。歩くことは暗い気持ちがたっと明るくなる作業の方法なんです。散歩を習慣にする。気分が落ち込んでいたり元気がなかったりしたときは散歩がおすすめです。体を動かすとドーパミンという薬物が脳内で分泌され気分が高揚してくるからです。ただ、ぼんやり散歩するだけでも効果があります。さて、ここからがポイントです。歩くときも元気が何倍も出やすくなることがあります。歩数計を身につけて散歩します。ただ、ぼんやり歩くだけでは散歩のような抽象的です。たくさん歩いたらいつも余裕少ないかなという会社はありません。しかし、歩数計を身につければ自分がどのくらい歩いたら具体的になります。歩くにつれてデータの数字がない、自分が向上しているような体感がやりやすいです。人間は数字が散歩されているところを見ると興奮して勉強がします。感覚があればさらに歩きたいという歩きもつながります。歩く数が多くなるとさらに元気になることでしょう。あっという間に元気を取り戻すことができることです。いつもよりも前より元気になっていることでしょう。もちろん健康にも有効です。歩数計を身につけるのは年を行きたいと思わず、若い人もぜひ身につけていただきたい。もちろん私も実践しているおすすめの方法です。散歩の時は歩数計をつける。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その14、陶酔することは元気のないところから目指す方法になる。元気になるためには陶酔することが大切です。気持ちよくなったり、ぐっとしたり、リラックスしたりすることです。あなたは恐れないで陶酔できるようになりました。少ない笑顔を見てもいいでしょう。気になっていたことに酔いつけるのもいいでしょう。美術館に足を運び、美しい芸術に触れるのもおすすめです。旬のスポーツで汗を流すことも大切です。こういうことでどうすることでも OK です。何かにつけて夢中になり、陶酔することです。私の場合は文章を書くことが好きなので、たくさん書いて陶酔します。普段から文章を書いていますが、そういう意味で落ち込んだり、元気になったりしたことの方が良くなります。その時間が嫌なことを忘れて、いい運転になります。元気を取り戻すチャンスになります。何かに陶酔することで元気のないところから目指す方法になるからです。夢中になるのは素晴らしいことです。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その15、真の楽観主義とは安静と改善をきちんとすること。昔から勉強を出すためには楽観主義が大切だと言います。確かに楽観主義は大切です。前向きにプラスに考えることで勉強も安くなるでしょう。しかし、間違った楽観主義を貫いている人がいます。現実の悪い出来事を無視して安静も改善もしない人です。人間ならでも失敗をしますし、落ち込みます。そういうときに悪い出来事について考えないように望んでいます。考えるのが面倒なこともあるでしょう。一見すれば楽観的に思います。しかし、実はこれを間違った楽観主義と言います。反省も改善もしないのではまた同じ失敗を繰り返すことでしょう。同じことがいず起こってもおかしな状態であるため、お許しになります。反省も改善もしないことで、相手のようにいつまでも不安が詰まります。なかなか元気が出にくいです。楽観主義の不要して大丈夫と思っても反省と改善なければ同じことを繰り返し成長もしないこともありません。あなたはいかがでしょうか。間違った楽観主義になっていませんか。本当の楽観主義とは失敗を反省し、改善することです。起こったということのまま受け止め、自分の行いを変えます。どこが悪いか、頭を分析して、いいことを起こらないように改善することです。きちんと社会善なければ同じような失敗を繰り返すことになります。だから悪い出来事から解放されて元気が出やすくなります。きちんと目を向けて考えます。きちんと考えることでストレスをなくし、心を回復させること。これが真の楽観主義なのです。真の楽観主義になる。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その16、反省と仕事中に大きなミスを犯してしまい、落ち込んでしまうことがあります。落ち込むのは仕方ありません。もちろん、次からミスをしないように反省することは必要です。同じ失敗を2回も3回も続けることがさらに増えてしまいます。反省をして、二度と起こらないように改善ができれば、あとは失敗ができていい。一番嫌いは嫌なことをいつまでも予備をすることです。反省をして改善ができたにもかかわらず、あの時こうすればよかったなと、ある部分の指数は不能です。終わったことを繰り返しないでも、過去にタイムスリップできるわけではありません。後から何度も考えるのは疲れますし、落ち込みが強くなります。反省と改善ができれば、失敗を忘れていい。そういう社選択を明確にしましょう。大切なことは、予備を引きずらないことです。終わったことはいつまでも予備を引きずらないようにする。暗い気持ちがたっと悪くなる30の方法、その17、あなたの場合は、あなたの見ると、実はそういうことを大したことない。あなたは今、トラブルの最中かもしれません。仕事のトラブル、金銭のトラブル、人間関係のトラブル。トラブルが起こったときは大笑いをします。精神的に落ち着かず大きなストレスを感じるでしょう。面倒なことになった、大変なことになった、時は汗をかきながら出して、家も立ってもらえなくなるでしょう。絶望的な、人生の終わりだ、と思うこともあるかもしれません。しかし、ここで大切な事実に気づいてください。あなたのトラブルは本当に重大なのでしょうか。いえ、きっと勘違いです。あなたのトラブルは何かあると、実はそういうことを大したことがありません。例えば、こういうことから出して失恋をした人がいるとします。本人は、もう人生の終わりだ、と号泣しても、あなたから見ると、あなたが大変ですね、と思っているでしょう。第三者の客観的視点から見ると、冷静に考えることができます。こういうことを 中ではまだまだたくさんの性なりを処理を失ってもまた新しい恋を始めればいいんじゃないかと思うことでしょう。他人のトラブルは客観的な立場になるため冷静に見ることができます。人のトラブルを見たと客観的に感じるようになるのはまた確かにです。大変そうに見えても冷静に見れば人生の終わりでも何でもありません。これは恋愛に限らず仕事でも何でもそうです。あなたのトラブルも人から見ると実はそういうこと大したことではありません。自分のトラブルは客観的になっているため大げさに考えやすい。トラブルがあったとはいえ今すぐ命を失うことはないはずです。人生の終わりに感じても大げさに感じているだけで実際は小さなことにすみません。せいぜい人生にちょっとインパクトがあるでしょう。あまり大げさに考えると自分を追い詰めてしまい余計なストレスに苦しみます。自分のトラブルは簡単にどう見ているかと考える余裕を持ってください。大げさにトラブルを捉えていたことに気づけるはずです。絶望的だと思うトラブルでも実は希望があります。人生の終わりとトラブルであってもまだまだ人生は続きます。もう一度生きないとこのトラブルでもないと生きていきます。これに対処して自分に気づいてください。あなたのトラブルは簡単にと実はそういうこと大したことないです。自分に負っているトラブルは実はそういうこと大したことないことに気づく。外気持ちなったとあらゆる30の方法、その18、波長を無理やり変えるのではなく今波長にあった行動をする。私は出演した時に出演の映画を見たことがありました。そういう気分だったのでそういう映画を見たくなりました。その時はなんとなくという理由でしたが、なんで大正解でした。私が出演の気分だったので映画の波長となって物語をすっと受け入れることができました。その時の登場人物は自分に当たって考えやすくない物語や登場人物の心情などがよく理解できました。見ている時に何か解決につながる糸口を見つけることができます。波長を無理やり変えるのではなく今波長にあった行動をすることです。それはとても自然です。心の波長大きなミスを犯したときは大きなミスを犯すエナ。高い時は高い話はどこかで自分の話を持って人のように思ってしまいがちです。しかし、高い気分の時は自分の波長とあっているため理解しやすくなるはずです。そういう高い物語も身近に感じられ物語にのめり込みやすくなるでしょう。深い味わいを知ることで自分の生き方を反省したり改善したり通じるチャンスになるのです。自分の波長にあった笑顔を見る。高い気持ちがあったら高くなる30の方法、その19、ペットショップほど癒される場所はない。私が彼女とデートするときによく立ち寄るのはペットショップです。あなたは大きなミスの路上にあったので立ち寄るようになりました。歩き疲れたときは休憩所のように立ち寄ります。ペットショップは癒やせんもの動物園です。眠っている犬の赤ちゃんには珍しい種類の犬がいるとついぐっと見込みます。乾いて無邪気な動物たちの姿を見ているとなぜか癒されて元気が出てきます。もちろんペットショップですが珍しい種類の動物もいます。ペットショップの中に入るとどんなに疲れていても元気が出てきます。元気がないときにペットショップに行ってみましょう。無邪気な姿にきっと癒されるに違いません。ペットショップに出かける。暗い気持ちが温かくなる30の方法。その30、完璧ではない人間が完璧主義を目指すのはそもそも無理がある。完璧主義になると落ち込みやすく元気が出にくくなります。完璧にできるようにするためには大きなストレスがかかりますし、精神的にも良くありません。失敗を感じやすくなるため落ち込みやすく元気が出にくくなります。人間は完璧になることはありません。完璧に近づくことはできますが、完全な完璧にはなりません。例えば食器洗いです。割らないように気をつけていても何十枚何百枚回っていると頭に手を滑らせて割ってしまうことがあります。もちろん完成や洗い方を改善するなどしてできるかに割らないように完璧に近づけることはできるでしょう。しかし、それでも完全に完璧は難しい。どんなに熟練した人もやはり間違いがあります。最後期待をすることがありますし、行動の目標を誤ることがあります。人は最初から完璧にできませんから目指すことも無理があります。もちろん努力や改善を重ねることでできるかに完璧に近づけることはできるでしょう。またそういうことだけは大切です。素晴らしいことです。しかし、そもそも人間が完璧ではないという重要なことを忘れていませんか。完璧ではない人間がすることですが、完璧に物事を行わせることが不思議なくらいです。やはりある瞬間に間違いがあります。そういうものだと思うことです。完璧主義はやめて80点主義がいい。ふっと気持ちが悪くなるはずです。80点主義でいく。暗い気持ちが温かくなる30の方法。まとめ、その1、相手に喜んでもらい笑顔になりたいという純粋な動機を持つ。その2、命のある限り諦めず何度でもやり直す。その3、ギリは不条件の高条件に変える。その4、最後、より諦めないことを持つ。その5、嫌な人や社会に役立つ側に変える。その6、嫌なことを忘れるために仕事や勉強に忙しくなる。その7、背伸びをする。その8、美味しいものを食べに行く。その9、性格が暗くてもいいから自分らしく元になる。その10、精神的苦痛を感じて強くなる。その11、すべてうまくいかないときは少し休憩する。その12、うんと悩んでいることこそ深呼吸をする。その13、自分で自分の褒める習慣を持つ。その14、確実にできることから始める。その15、救い笑いの達人になる。その16、落ち込んだときはこの世や人生について深く考える社員にする。その17、今夜癒してもらう。その18、元気がないときは苦しみなしならぬ空想を変える。その19、慌てず触らずゆっくり回復する。その20、体調管理をしっかりする。その21、とりあえず寝てから考える。その22、散歩を習慣にする。その23、散歩のときは歩数計をする。その24、大好きなことに投資する。その25、真の楽観主義になる。その26、終わったことはいつまでも喜びを引きずらないようにする。その27、その28、自分の波長に合った笑顔を見る。その19、ペットショップに出かける。その30、80点主義でいく。